はいと、こんばんはです。来ました。まあどこまで今日はできるかわからないですけど、まあ適当に行けるとこまで、今日もやりたいと思います。やるのは2006年の長安超怖い話の公開作品中作品読み、公開審査中作品読みです。で、蚊の隔離病棟ってとこまで読んだんで、その次から、やろうかなと、ね、いうふうに思います。はい。で、319、イッサムさんこんばんは、と待ってたよと、まあどうもとりあえずこんばんはと、まあできるとこまでやってみたいと思います。うん、まあそのまま寝ちゃってもういいですしね。まあ行きましょう。あんま喉良くないかもしれない。隔離病棟の次でかくれんぼっていうのから、なし、かげろう、彼女はお盆が来ると野菜に手足をつけ馬を作る。また小さい頃から決してカゲロウを追いかけない。尋ねるとカゲロウは死人を運ぶの。カゲロウじゃない、いいのか、カゲロウでいいのか、もう一回行きましょう。尋ねるとカゲロウは死人を運ぶの。見て、あのカゲロウは背中に3人も乗ってる。彼女曰く、カゲロウの背中に乗っている人たちはそれぞれ自分の家で降りて元の大きさになってスーッと流れるように家に入っていくらしい。嬉しそうに目をキラキラと輝かせて話す彼女に寒気を覚えた。以上。で次、かさぶた。大塚さんはある日会社で遅くまで残業をしていた。下の階にいた部下が大塚さんのところまで上がってきて、地下の倉庫で大騒ぎしている声が聞こえると言った。何事かと思い部下を残して大塚さんは地下の倉庫へと向かった。一度会社を出て道路に面した地下の入り口まで行くと、確かに中から大勢の笑い声が聞こえる。悪ガキどもが入り込んだな。近くに繁華街があるせいで夜は柄の悪い若者たちが多数たむろしていることがよかった。怒鳴りつけて警察に突き出してやろうと地下へ降りた大塚さんは異様な光景に出くわした。倉庫内の中央では10人ほどの男たちが車座になって酒盛りをしていた。男たち全員は丸坊主、丸裸で皮膚は白子を塗ったように真っ白だった。彼らは手に酒瓶やつまみなどを持ち、犬がうなるような声を上げて盛り上がっていた。一瞬面食らった大塚さんだが気を取り直して、何者だお前らと威勢よく怒鳴りつけると、男たちはたちまち騒ぎをやめ、騒ぎを止め、大塚さんの方へ顔を向けた。数秒間の沈黙の後、白い男の一人が立ち上がって大塚さんに近づいてきて無言で酒瓶を差し出した。白い男は 肌とは対照的に真っ赤に充血した目で舐め回すように大塚さんを見つめていた。白い男の体にはかさぶたになった傷跡が至るところにあり、他の者たちも同じような傷跡を持っていた。ふざけるな、さっさと片付けて立ち去らんと警察呼ぶぞ。大塚さんが叫ぶと奥に座っていた男たちも立ち上がってぞろぞろと大塚さんに向かってきた。男たちは身の危険を感じて足のすくんでしまった大塚さんを無視するように押しのけて外へ出て行ってしまった。後を追って大塚さんが階段を上がると、白い男たちが四つん這いで繁華街へ向かって走り去っていくところだった。しばらくあっけに取られていた大塚さんだったが、ふと男たちの傷跡は噛み傷や引っかき傷だったのではないかと思った。以上。 り、画集なし、河川敷、すすきのやぶにいくつもの青いビニールシートが顔を覗かせている。河川敷に時折見られる光景だ。細い獣道を進み、トタンとベニヤで組まれた粗末な骨組みに薄汚れた青いビニールシートが覆っている。招き入れてくれた老人の衣服はボロボロに裂け、油ぎった長髪は長い月日をそこで過ごしていることを思わせた。借金に追われ逃げ延びた先がこの河川敷だったという。老人は仲間の間からトンちゃんと呼ばれている。もう昔の名前は忘れたという。トンちゃんの瞳が一瞬よどんで見えた。やはり人には言いたくない過去があるのだろう。ウサギが穴を掘るんですわ。可愛いけど困るんよ。黄色い歯を見せトンちゃんは語ってくれた。その日トンちゃんはいつものように空き缶集めに精を出していた。量が多ければかなりの金額になるという。蒸し暑い夏の午後だった。頑張ってあちこち回ったのが功を奏したのだろう。リアカーに空き缶を詰め込んだゴミ袋が山になっていた。上機嫌のトンちゃんは酒を買い河川敷に戻った。いつしか河川敷は夕暮れに染まり、川をオレンジ色に染めた。穴の開いたベニヤを窓にして川を眺め、ちびちびと酒を飲んだ。ガリガリガリと床に敷いたベニヤの下から物音がした。ウサギが床下を掘るという。いつからなのか捨てられたウサギが住み着いたらしい。トンちゃんの叩く音に驚いたのか音は止んだ。酔ったせいか気が大きくなったトンちゃんは大声で怒鳴った。出てこい、懲らしめてやる。トンちゃんの怒鳴り声が収まりかけた時だった。ガリガリガリ、床下のベニヤを剥がすような音が響いた。音はトンちゃんの足元らしい。酔ったトンちゃんは怒り狂い足元のベニヤをめくり上げた。ベニヤの下には四方八方につながる長いトンネルがあった。ただそのトンネルは水であふれていた。そこにウサギがいるはずはなかった。昨日からの雨だろうか、川の水位が上がっていたのだ。納得のいかないトンちゃんは眉をしかめトンネルを覗いた。川につながるトンネルの先が突然光った。わずかな波紋が残る。微弱な流れに乗って海藻が流れ着いた。酔ったトンちゃんは酒の魚にしようと水面に浮かぶ海藻を取り上げた。ずしりと食い出がありそうな海藻の下にギラリと光る二つの穴が見えた。腐敗した男の頭だった。ヌメヌメした白い顔は突如としてにやりと口を曲げたという。トンちゃんの知っている顔だった。20年以上前、些細なことから喧嘩して別れた友人の清だった。ただ彼はトンちゃんと喧嘩したのを最後に死んだはずだった。ウサギは怖いですわ。本当悪いことできませんね。軽減な顔のトンちゃんはポツリと言った。以上。次、家族。僕は三人兄弟の長男として生まれた。実家は祖父の代から続く鉄工所で、父は零細企業の社長であり、順当に考えれば僕は三代目社長となるのだが、僕は後を継がず俳優をやっている。はっきり言ってとてもそれだけで食っていけるほどこの世は甘くない。そこそこ仕事はもらっているが、収入のほとんどはアルバイトで稼いでいる。こんな頼りない長男に続いて次男は工業高校こそ卒業しているものの、中学生の頃から続けていたバンド活動が実を結び、上京して今ではプロとして食っていける程度になってしまい、せっかくの家業も2代目で終わってしまうのかと思うほど祖父には少し申し訳ないとたまに胸の中で手を合わせてしまう。こんな息子らを持ってしまった家長はどんな父かというと、血は争えないというか、本人も家を継ぐまでバンドで全国あちこち回っていたというだけあって、今のところは息子たちの生き方に納得はしてはいないだろうが理解は示してくれているようだ。 こんな男連中に比べて我が家の女は皆しっかり者ばかりで、どういうわけか女家系は祖母の代から僕の妹まで皆が看護婦の職についている。男家系、女家系がこんなに綺麗に共通点を継いでいる家系も珍しいのではないだろうかと思うのだが、これ以上にも家族には妙な共通点がある。それはうちの女家族はよく見るのだが、正確には母と妹と弟がよく見たり会ったりするらしい。寂しいことに父と僕だけはそれがあまりない。以前こんなことがあった。今から数年前の夏、その年は梅雨が明けず毎日のように雨が続いていた。僕の家が建っているのは貯水池の近くで、家の前と横手の車道を挟んで用水路が通っている。この用水路は普段水門を閉じており、大雨になるとよく用水路の水が氾濫していた。おかしなことに家の前の車道が舗装された際に、家の立つ位置より用水路が高くなってしまい、用水路が溢れると水が家の中に流れ込んでくるようになってしまった。その日も夜になって雨が激しくなり、夕食をとっている時に父が水門を開けてくると言い出した。本来は用水路の管理は町内の役員がすることになっているのだが、過去数回に及ぶ管理人の職務怠慢により床下浸水の被害に遭っていたので、こういう日には親父が先に水門の様子を見に行くようになっていた。一緒に食事していた僕も何かあってはいけないと思いついていこうとしたのだが、あいにく雨がっぱが一着しかなかったので、結局は玄関で待っていることにした。数分後、ずぶ濡れになって帰ってきた親父と一緒に二段の台所に戻ってくると、母が窓の外をしきりに覗いては、気持ち悪い気持ち悪いとつぶやいていた。どうしたのかと尋ねる僕に母は次のように話した。水門の様子を見に行った僕と親父を心配して、母は台所の窓から様子を見ていたのだという。台所のある2階の窓からは家の前の道と横手の用水路が交わる位置にある水門を見ることができる。しばらくすると土砂降りの中、カッパを着た親父が家から出てきて用水路を越えて水門を開け始めた。バルブを回す父を見ていた母は、雨で視界が煙る中を向こうから歩いてくる人影に気がついた。何かを押しているような人影は近づいてくるにつれ、それが車椅子を押して歩いているのだと分かった。それがおかしいねんて、えらい雨やのに傘もささんとカッパも着てないねん。さらに不気味なのはその姿勢なのだと母は言った。押してる人もかなり前のめりやったんやけどな、乗ってる人がもう椅子から腰浮かして体が地面と水平になるくらいまで乗り出してんねん。その時になって親父が、そんなんおったかと言った途端に母の顔色が変わった。車椅子の二人は親父の目の前を横切ったのだという。そして、お父さんが水門を開けて周り見渡してたら、車椅子を押してた人らお父さんの前で立ち止まって、ちょっとの間お父さん見てたんやで。それを聞いて親父も気味悪く思ったのか、すぐに寝室に引き上げてしまった。気になった僕はその二人がそれからどこに行ったのかを母に問うと、家の前通って山の方に行ったわ。山というのは山手の方向という意味だが、家の前を通ったというのなら玄関を開けていれば僕も見られたのにと少し残念に思ってしまった。その年は雨の日の夜に必ず我が家のインターホンが鳴るようになった。もちろん出ても誰もいない、いやいるけど見えないだけだったのかもしれない。以上。で次、片手。天気もいいので父と弟と3人で近所の森林公園まで出かけた。ちょっとした丘前面にまたがるほど広い公園の雑木林を抜けて歩いていた時だった。ブーッとごく近くで笛の音がした。 大きくはなかったが実にはっきりと聞こえたので思わず立ち止まって辺りを見回した。あそこだね。隣を歩いていた弟が指さした。振り返ってみたが誰の姿もない。しかし笛の音は確かにその辺りから聞こえるようだ。そこだよ、すぐそこ。
そこってどこ？
指し示された道の端にはさほど大きくない木が数本生えている。人がいれば気づかないわけがないほど近くだ。念のため辺り一帯に視線を巡らせるが、林の中に自分たち以外の人影は全くない。そもそも低く単調な音楽はもっとずっと近くから聞こえていた。
そこだってば、そこの木のとこ。
だからどこだよ。兄弟二人でお互いに戸惑っていると、随分と先に行ってしまった父がやっと振り返って呼んだ。
お前たち何やってんだ。
少し怖くなったので急いで父を追いかけた。数年も経った頃だろうか、学校帰りの弟が部屋に駆け込んできた。見ると手に音楽の教科書を持っている。
これだよこれ。
あの時のさと興奮したように言う。
森林公園に行った時笛の音がしたよね。誰がどこで吹いてるのかって何度教えても兄ちゃんは全然見つけられなくて。
まあそういえばあったな、そんなこと。
あの時のやつってさ、これなんだよ。
ホラと弟が開いて見せたページには、傘をかぶって尺八を吹くコムソウの小さい写真が載っていた。
あの時はうまく説明できなかったんだけど。
珍しく真剣な顔をした弟によると、あの日コムソウのような変傘、網傘をかぶった人が目の前の木に片手でぶら下がりながら、もう片方の手で尺八を吹いていたのだそうだ。以上。次、学校の階段なし、合宿なし、合宿の夜にて。高校のクラブの合宿の夜の楽しみの一つは階段大会だった。その日は8人のメンバーが狭い和室に集まった。山本くんは2年生でクラブの部長を務めていた。後輩と先輩の狭間で見本を示すべく出入り口脇に陣取り、スリッパをデブネ型に並べ直した、山本くんは几帳面なので4列2段に綺麗に並べた。綺麗に並べておけばトイレに立ったとしても戻ってきた時に脱ぎ捨てるような真似はしにくいはずだった。階段大会は盛り上がり、誰もトイレに立つ者はいなかった。山の中なので窓の外に霧が流れ始めた頃、霊感が強いと自称する早乙女先輩が窓を刺して、
顔が
と震え出した。コンタクトレンズをすでに外した山本君には単なる霧にしか見えなかったが、何人かは顔に見えたらしい。泣き出しそうな女性部員もいたために OB の声かけで散会することになった。山本君も立ち上がり、部屋の入り口を見た瞬間動けなくなった。4列2段に並べたスリッパに対面するようにスリッパが1個脱ぎ捨ててあった。以上。ジータ、趣味320、あれおっちゃんじゃんと、おっちゃんじゃねえし、20代だし、はい、明日は泊まり、喫茶マウンテンと、喫茶マウンテンは多分行かない。多分てか行かない、おそらく。で、明日は泊まり。適当に、行ってきますわ、はい。で次、かだから角、なし、金網。たまに電線と電線とを経由する鉄塔に人がぶら下がって仕事してるの見るでしょう。私の仕事はあれなんですよ。
電気工事士の新垣さんはニコニコしていた。確かに土地玉は上を見上げると遥か高い上空に張り巡らされた電線や鉄塔に紺色の制服の人たちがぶら下がっているのを見ては関係のない私が身震いしたものだ。慣れてしまえばなんてことないんですがね。新垣さんは続けた。その日新垣さんに電線工事の依頼が来た。ほとんど街中や住宅街の工事が主だったのだが、その日は違っていた。足尾銅山の鉄塔であった。最近では植林も進み、少しずつ自然が帰り始めているが、当時は鉄塔から見渡す山々は全て茶色がむき出しのハゲ山だったという。木枯らし吹きつく1月だった。ちらほら雪もちらつき、あたりの山々に白いグラデーションを施していた。5人の同僚と現地に着いた。皆が険しい表情だった。街中の電線とは全く状況が違っていた。まず電線を経由する鉄塔は遥か上空の山の中腹に、立っていて、そこからいくつもの電線があちこち伸びていた。比べ物にならないほど高い場所だった。そしていつしか雪が強く吹きつけていて、電線に積もり大きく湾曲を描いていたのだ。工事箇所に大体の見当はついたが、雪のために確かとは言えなかった。いつしか真っ白になった山々に目をやると、細いコンクリートの階段が目についた。新垣さんを先頭に6人は鉄塔を目指し登った。ビュービュー吹きつける強風に足を取られながらもゆっくり踏みしめた。
先輩、
後輩の一人杉山が大声を上げた。先頭に立っていた新垣さんは見下ろす感じで振り返り杉山を見た。両手を口にかざし、声が通る格好の杉山の眉間にシワが寄っていた。
なんか聞こえませんか、子供の。
皆は耳を澄ませたが何も聞こえなかった。あたりは吹雪に変わっていた。
気をつけろよ、
新垣さんは大声で皆に声をかけた。山の中腹にたどり着いた6人は鉄塔の真ん中に延々と伸びる階段を登り始めた。雪がこびりつき、思った以上に滑った。一列に進む6人は皆無言だった。安全帯をつけてはいるものの、落下したらただでは済まない。みんな必死だった。
バチッバチバチッと鉄塔のてっぺんについた時、目前に広がる電線が雪の重みで切れ、激しくスパークした。
しんしんと降り積もる雪で一切静まり返っていた上空に電気がきしむ音は不気味だった。
ブイーン、
思った以上の難工事になることは必至だった。バチバチと切れた電線からほとばしる光は真っ白に染まった風景の中で恐ろしいほど幻想的でもあった。新垣さんは危険なためまだこの業界に入りたてだった杉山に降りるように言った。
杉山、お前まだ慣れてねえから降りて鉄塔のふもとで連絡係をしてくれ。
はい、わかりました。
トランシーバーを片手に手を振って叫んだ杉山は吹きつける吹雪の中消えていった。
おお、もう少しだ、みんな頑張れよ。
電線に絡みついた新垣さんは皆に呼びかけた。慣れた手つきの5人の作業は早かった。これなら早く片付くかもしれない。
おい、終わったら一杯やろうな。
新垣さんの呼びかけに皆が笑った時だった。
いいかが、先輩、先輩。
新垣さんの腰にぶら下がったトランシーバーから杉山の声がした。
おお、杉山、思ったより早く終わりそうだぞ。
新垣さんの言葉を杉山の声が遮った。
先輩、どうしましょう。先輩、どうしましょうか。
ただならぬ杉山の震えた叫び声に皆が沈黙した。
どうした、杉山。
いいかが、
先輩、どうしましょう。女の子が鉄格子の中で泣いてるんです。閉じ込められて泣いてます。どうしましょう。
一瞬皆がしかめた顔を見合わせ、そして笑った。
おどかしやがって杉山、ふざけやがって。
笑いながら新垣さんは怒鳴った。あはははは、と皆も満面の笑みだった。入社して間もない杉山だったが、ひょうきんで面白い杉山は皆から愛されていた。 危険な作業で皆が顔をしかめた重い雰囲気を和らげようとしてくれたのだろう。
バカ杉山、驚かそうとしたって引っかかんねえぞ。
新垣さんも同僚もゲラゲラと笑った。
ピーガガピー先輩ピ
ー、杉山の一声を最後に混戦なのか電子音だけがこだまし続けた。
気の利いた演出しやがって杉山のやつ。
最後の仕上げに取り掛かろうとした新垣さんが電線に宙ぶらりんになった時、鉄塔のふもとが見えた。
あれ、
鉄塔のふもとで手を振る赤い女の子が見えた。しかし次の瞬間、目の前はただビュービューと吹きつける吹雪だけになった。確かにこんな状況で見えるはずもなかった。新垣さんはなぜか胸騒ぎを覚え、作業を早めた。
おい杉山、終わったぞ杉山。
作業も終わり、麓に降り立った新垣さんは呼びかけた。しかし杉山はいなかった。
どこで遊んでんの杉山くん。
新垣さんがトランシーバーで笑いながら呼びかけた。皆もクスクス笑い合っている。
ピッピッガガガ
混戦激しい電子音に混じって女の子の笑い声が響いた。
新垣さん。
同僚が目を見開き上空を指さしていた。鉄塔の中間に金網でできた仕切り板があり、両手を金網にかけた体勢の杉山がうつ伏せで新垣さんたちを見下ろしていた。うつ伏せた杉山のトランシーバーが金網をすり抜け、チューブラリンでブラブラと下がっていた。杉山の目は空を切っていた。新垣さんのトランシーバーから、いや上空から女の子の声が響いた。悲鳴。金網に手をかけ、ぶら下がった赤い和服の日本人形がチューブラリンのトランシーバーに口を当てていた。以上。つい、金縛り一つ目なし、金縛り二つ目なし、金縛れなし、壁紙。世の中にはこっくりさんソフトなどを配布している人がいる。パソコンさえあればいつでもこっくりさんができるというわけだ。中にはこっくりさん壁紙を使う人もいる。壁紙はそのままこっくりさん用紙の役割。マウスとモニター上のポインターが10円玉の役割だと考えると想像しやすい。サマさんもそのこっくりさん壁紙の愛用者だった。
会社とかじゃやらないけどね、自宅だけでやるよ。結構動いて面白いんだ。
と言ってもいつも成功するわけではないらしい。10回やってポインターが勝手に動くのは2回から3回程度
けどね。ちょっと最近使うのやめちゃったんだ。
女か。彼女はこの前もこっくりさん壁紙を利用していた。その日はちゃんとポインターが動いて質問に答えてくれていた。いくつかの質問を終え、そろそろ帰ってもらおうとした。
こっくりさん、こっくりさん、お帰りくださいと彼女はつぶやいた。ポインターがスッと動いた。
いいえ。もう一度お願いをした。
いいえ。
帰ってくれない。ポインターがまた勝手に動いた。
か、え、ら、な、い。
帰らない。サマさんは焦った。何度もお願いをするが帰ってくれない。
だから自分で勝手にマウスを動かしてさ。
お帰りくださいと言いながら、はいにポインターを合わせた。少しの間様子を見る。ポインターは動かない。すぐに壁紙の設定を風景写真に変える。 少しの間様子を見たが何も起こらなかったので安心した。ネットにつなぎメールチェックする。受信トレイに8通。一番上にあったメールの送り主、それがなぜか自分の名前だった。開いてみた。勝手に返すなと書いてあった。背中の産毛がぶわっと逆立つ。その瞬間ブツンとパソコンの電源が落ちた。そして背後からキャーハッハッハッと耳の痛くなるような女の笑い声が響いた。椅子から飛び上がった。反射的に後ろを見る。誰もいなかった。代わりに部屋のドアが一人でに開いていくところだった。それ以来彼女はその壁紙を削除して使うのをやめた。だが未だにポインターが勝手に動いたり、自分のメアドからのメールが来ることがたまにある。開くのは怖いのでそのまま削除しているという。それ以上のことがないから今はまだパソコンをそのまま使っているけど、そのうち買い替えるかもしれないと彼女はため息まじりに言った。以上。次行く前にジーター321杉山と。ああ杉山やられたね。その後の人たちは大丈夫だったんですか。で次、神跡なし、神風号。その飛行機の名前は神風号と言います。神風といってもあの悲しい宿命を背負った特攻機のことではありません。1937年4月6日に立川飛行場を出発し、わずか94時間余りでロンドンに到達。当時外国の著名な飛行機が失敗した難題難コースにチャレンジし、日本人が開発したエンジン、日本人の設計、日本人のパイロットで見事に世界記録を達成した飛行機、それが神風号です。この会議は経済不況から戦争へ向かう暗い時代の中で多くの日本人を勇気づけ熱狂させました。私の祖父はこの神風号の設計に関わっていました。とは言ってもほんの下っ端だったようですが、それに私が気づいたのは最近のことです。ええ、でも当時は祖父が一人で作ったものだと思ってましたよ。真剣に。祖父は幼い私を膝の上に乗せ、左手で神風号の金属模型を動かしながら、テスト飛行時夕日を受けた神風号がどれだけ美しかったか、イギリスに到着したと聞いた時どれだけ嬉しかったかを何度も何度も話しました。その時祖父の胸には飯沼飛行士、塚越機関士をはじめスタッフ全員の姿があったに違いありません。そう、祖父から見れば誇らしい仲間たちです。そしていつしか幼い私も目を閉じれば夕日に銀翼を輝かせる神風号が目に浮かぶようになりました。だからきちんと飾ってあった神風号の金属模型が朝になるとソファーの上に無造作に乗っていても、おじいちゃんまた天国で誰かに自慢したんだねと私たち家族は笑い合うんです。え、頻度ですか。そんなこと祖父が死んで10年経つ今でも1週間に 2,3 回はあるんですよ。この前は棚にしまってあったバランダインの瓶と一緒にソファーに乗ってましてね、飲みながら自慢したかったのかなって思いましたよ。今飲んでいただいているのがそのバランダインで、それがこれがその金属模型です。綺麗でしょう。祖父は毎日磨いていたんですが、誰も磨かなくなった今でも磨かれているように綺麗なんですよ。今日は祖父の代わりに私があなたに自慢していますから、きっと祖父も喜んでいると思います。私のお話はこれだけです。よかったですか、こんなお話で。以上。次、画面なし、カラオケ店なし、ガラガラ。 私の上司の愛さんはとっておきの話をしてやると言って私を飲みに誘った。
お前も知ってるだろう、例の工場買収の時なんだけどな。
私たちの会社は数年前に北海道のある工場を買収した。業績が悪化している工場だったので、工場の親会社は二つ返事で買収に応じ、トントン拍子で決まった話だった。私が入社する前の話だ。
俺が会社を代表して現地に調査に行ったんだよ。
愛さんは現地で資産や操業状態を調査するために北海道に向かった。工場長を筆頭に工場幹部全員と打ち合わせをし、終わったのは夜8時過ぎ。
お疲れ様でした、ホテルは取ってありますからって言うんだよ。
当然夜は会食するつもりでいた愛さんだったが、工場長にこう言われタクシーに押し込められた。
ほら、リストラ対象だったろ。
業績の悪い工場なので、買収後工場幹部は全員リストラ対象だった。うすうすそれを感じた工場長に嫌われても仕方がない。
ホテルはすごく立派なんだけど、周りが寂しくて何もないんだよな。
そのままホテルに入ると、ホテルのレストランで食事をし、ラウンジで2杯ほどウイスキーを飲んだ。他にやることもないので、愛さんにしては珍しく12時前に床に入ったそうだ。寝ていると廊下で何か物音がし始めた。
ガラガラっていう、ほらワゴンを押すような音、あれだよ。
ガラガラと音はうるさく響き渡る。廊下を何往復もしているようだ。
もう我慢できないからフロントに文句言ってやろうと思ってな。
愛さんが起き上がり受話器を上げるとワゴンの音が止まった。それと同時に部屋の中が明るくなった。
部屋の中がなんか真っ赤なんだよ、赤いライトで照らしてるみたいな。
呆然としているとガラガラがもう一度鳴って部屋の前で止まった。
明らかに気配が俺の部屋の前なんだよ。
それともにもう一つの異変にも気がついた。匂いがするのである。
病人とか老人とかの独特の匂い、わかるか。
振り返ると愛さんが寝ていたベッドが膨らんでいる。
うわ、誰だよ。
その膨らみはぜいぜい息をしていることがわかった。
完全に固まったよ俺、動けなくなった。
するとドアをノックする音が聞こえる。トントンって静かにだよ。俺受話器上げっぱなしだったから、もしかしてうまくフロントに繋がったのかなと思ってさ。助かったと思い弾かれたようにドアに向かう。鍵を開けようとした時、何とも言えない違和感があったという。
で、念のために覗き窓から見たんだよ。
そこには病院で使うようなキャスター付きのベッドがあった。人は誰もいない。
もう俺腰が抜けたみたいになってその場に座り込んじゃってさ。
相変わらずベッドの方からはぜいぜい息遣いが聞こえる。愛さんはその場にへたり込み、膝を抱えてそのまま朝まで座り込んでいたという。
少なくとも6時間ぐらいは座り込んでいたはずなんだけど、感覚的には30分ぐらいなんだよな。
気がつくと朝日がカーテンの隙間から差し込み、ぜいぜいも聞こえなくなっていた。翌日工場に向かうためにタクシーに乗ると、タクシーの運転手が奇妙なことを言った。
お客さん、ここに泊まって大丈夫でした？
え？
ここ去年まで市民病院だったんですよ。それがほら、流行の第三セクターってやつですか、お役所絡みのホテルになったんです。それで私たちみんな出るんじゃないかって噂してるんですよ。
工場に着くと工場長はこう出迎えたそうだ。
よく眠れましたか？
以上。
数字、行く前に G だ、322、じいさんかわいいなと。じいさんね、あのだんだん年取ってくるとそういう昔の自慢話みたいなね、あの結構しますよ、ニコニコしながらね。はい、そう、最近の話はできないから昔の話をする。で次、絡める。新岩さんはその日カスタードプリンを作ろうと思い立った。プリンにカラメルソースは欠かせない。鍋に分量のグラニュー糖と水を入れ火にかける。中身が濃い茶色に色づいてきたので熱湯を注ぎ入れた。その時パチパチパチパチという音とともに中身が跳ねてしまった。激熱のカラメル飛沫が彼女の手の甲を直撃する。熱っと思わず声が出た瞬間、あちゅいねと後ろから声がした。子供？それもまだ小さな子供の声がはっきりと聞こえた。驚いて振り返った。誰もいなかった。ただテーブルの上に置いておいた牛乳パックが破裂して中身が飛び散っていた。まるで誰かに上から踏み潰されたようだったという。以上。で次、カレー弁当。これは収録作品。乾きなし、かんざし、これ収録作品、患者さんたちの話。僕の母は看護婦をしている。昔は大きな病院で働いていたようだが、僕の弟が生まれてからはどこの町にもある地元の小さな診療所で勤めている。毎日通院する患者さんたちもその大半がお年寄りで、治療を受けに来るよりも先生や母たちと喋りに来ているようなものだという。毎日朝早うに来て病院の前に座ってるよ。他に行くとこないからな。寂しいんやろかい。半ば社交場となっているので長居して患者さん同士で話し込むこともあるという。だからいろんな変わった話も聞けるらしい。なんというか相手はお年寄りだけに話がポンポンと飛んでしまうのだが、母の勤める診療所の愛すべき患者さんたちの体験したことを僕なりにまとめると次のような話になる。ある夏の日の夕方、 A さんは銭湯に行った帰り、まだ明るい川辺を歩いていた。綺麗に舗装され、川を正面に見るような形で建売り住宅が並んでおり、夜も街灯が明るいのでそれほど一人歩きも怖くない道なのだが、その時は辺りに A さん以外の人影もなく、ひっそりとしていたという。セミの声と家の中から小さく聞こえるテレビの音を耳にしながら A さんは歩いていたのだが、ふと気づくと周囲の景色がおかしい。暗くはないんやけどな、なんやろ、夕焼け屋のお手明るいんやけど、周りの景色がみなもう赤黒いんや。まるで赤いセルロイドの下敷き越しに見たように周囲の色が変容していたという。でな、気持ち悪いよと思ってそのまま歩いてたんやけど、しばらく歩いているとふっと首筋に風を感じたという。なんか息吹きかけられたみたいやった。びっくりして後ろを振り向くと、しかし何もいないが、 A さんが瞬きをした瞬間、いきなり大きな大仏さんの首がバーって出てきたんよ。突然目の前に現れた仏様の顔はそれだけで A さんの身長と同じくらいあったという。それが宙に浮いたまま A さんを見つめていたという。慌てて走って逃げたけど、またブワーって飛んでくるんよ。恐ろしかったで。必死で逃げても追いかけてくる仏様の生首から逃れようと路地の一つに入った途端、周囲の景色が元の色に戻ったという。
毎日通る道やのに、あんなん出られたら怖って通られへん。
それ以来 A さんは同じ体験はしていないが、毎日その道を利用しているという。
同じく患者の B さんはこんな体験をしている。診察を終えてひとしきり井戸端会議をした後、病院を出た B さんはすぐ近くの自動販売機でジュースを買おうと思ったらしい。聞くところによれば、健康のために野菜ジュースを病院の帰りに飲むことにしているとのことだが、この日は B さんが買おうとすると先客がいた。どうやら何を買うのか迷っているらしく、 B さんは先客の若い男性のすぐ後ろで待っていた。
しかしその男性はいくら待っても買おうとしない。顔を右に左に動かしているので、何を買うか迷っているらしいのはわかるが、それにしても長すぎる。
しびれを切らした B さんが声をかけようとさらに近づくと、ようやく男性はボタンを押した。ゴトンと音がし、男性がしゃがんで取り出し口から缶ジュースを拾い、立ち上がって B さんの方に振り向いたところ、
ものごっついびっくりしたわ。ズンベラボーや、ズンベラボー。
男性には顔がなかった。のっぺらぼうというやつである。 B さんは慌てて病院に引き返し、さっき見たことを皆に話して聞かせたという。以来うちの母までもがのっぺらぼうのことをズンベラぼうというようになってしまった。
以上。ジーダ323、カレー弁当ってタイトル気になるなと。うん、カレー弁当気になるけどない収録作品ですから、まあ、ぜひ買うなりして読んでみたら、うん、いかがで残暑と。超怖い話超安怪コレクションに収録されたって書いてある。で、次、ガンセンター。
友人がガンで入院したんです。かよさんはお見舞いに行った。駐車場に車を止め、ガンセンターを見上げてため息をつく。友人は電話で、軽い腫瘍みたいなもんだからと陽気に話してくれていたが、やはり心配で気が重い。車を出て歩き出したかよさんは妙な気配を感じた。視線、たくさんの目に見られている感覚。周囲を見回した。それは駐車場の奥にあった。
種類はわからないんですけど、大きな木でした。
どす黒い重そうな葉っぱ、ねじれた幹、その木に無数の人間がぶら下がっていた。
あまりの異様な光景にかよさんは恐怖にすくんでしまった。ブドウのように木から生えた人間、だらしなく力を失った獅子、ぽっかりと落ちくぼんだ目、死体、こちらを向いている連中は数人、残りの視線はすべてガンセンターの方に向けられていた。
嫌なもの見ちゃったなぁと思いつつ、友人の部屋に着くとかよさんはできる限り明るく振る舞った。友人は電話の時とは打って変わって正義を失った感じだった。言葉は少なく、かよさんの世間話に力なく笑ってうなずく。
帰り際、何気なく窓の外を見るとあの木が見えた。無数の目がこちらを向いている。友人にそのことを話そうかとも思ったが、とてもそんな話ができる雰囲気ではなかった。
友人の訃報をもらったのがその1ヶ月後でした。
あの木のことが頭に浮かんだが、もともと助からない状態だったんだから、あれは何の関係もないと自分を納得させた。数年後、かよさんは仕事の都合でそのガンセンターの近くを通りかかる機会があった。ガンセンター脇の小道を車で走り抜ける。その時、駐車場奥の木が見えた。
見ないでおこうと思ったが、通りすがる瞬間に見てしまった。そこにはやはり無数の人間がぶら下がっていた。そしてかよさんはその中に知った顔を見つけた。
友人だった。その付近には二度と近づくつもりはないという。以上。次、カンナナダイバー。あの店、当時はいつも長蛇の列で全然入れなかったんだよね。数年前、笹本さんがカンナナ沿いの某有名ラーメン店の、某有名ラーメン店の前をバイクで通りかかると、いつもは長蛇の列なのに珍しく行列ができていなかった。後ろに乗ってる彼女に食べてくというジェスチャーを送ってからふと前を向いた瞬間、前方の車が急停車、バイクが車に激突する瞬間、笹本さんは彼女を守ろうと体を突っ張った。宙を舞った数秒後、気がつくと路上に倒れていて、両足が太もものところで折れ曲がり、自分の膝の上に膝が来てたんだよね。履いてたジーンズは足の肉と一緒に弾け飛んでいた。意識はあり、アドレナリンの大量分泌で痛みはなし。ああ、明日仕事どうしようとかのんきに考えてたそうである。しばらくして自分の横にも誰かが倒れていることに気づき、ふと横を見ると血まみれになった男が数人、自分と同じ体勢で倒れているのが見えた。ああ、巻き込んじゃったんだ。絶望的な気分になったところで笹本さんは意識を失った。病院のベッドで目を覚ますと、奇跡的に無傷だった彼女がそばで泣いていた。他の巻き添えになったバイクの人たちは？すぐに笹本さんが尋ねると、彼女は不思議そうな顔をして、笹本さん以外に怪我人はいないと答えた。そして少し考えてからこう付け加えた。ただ事故直後、彼女が倒れている笹本さんに駆け寄った時、笹本さんの頭のところには大量の花束が置かれていたという。死亡事故の多発地帯らしいんだよね。後で警察の人に聞いたんだけど、俺が事故る2日前にも2人バイク乗りが死んでたらしい。その二人は笹本さんが倒れていた場所で絶命したそうである。以上。次、頑張れ頑張れ。中学を卒業して最初の夏が近づいた頃、友人の K 君からビアガーデンに誘われた。何でも同級生だった愛君がそこで働いているらしい。遊びに来いよ来いよと盛んに誘われたという。全部おごってくれるとも言う。まだみんな15歳である。いくら大人のふりをしてもすぐにバレる年齢だ。でも興味が先走った。初夏の夕暮れ、同級生4人で必死に自転車を漕いだ。夕暮れの屋上で愛くんはすぐに見つかった。蝶ネクタイを締めた彼もすぐに我々を見つけた。
あそこで座ってて。
こそこそと周りの目を気にしながらささやく愛くん。やがて彼はオードブルのセットを両手に掲げて持ってきた。さすがに生ビールは遠慮した。少しだけ大人の世界を垣間見た気分で刺激的だった。それから数ヶ月後、 K 君と街で会った。そこで私は知ることになる。愛君が首吊り自殺したこと。
なんか立て続けに愛が夢に出てくるんだよな。で、遊ぼうよ遊ぼうよって何度も。
連夜のようにそんな夢を見たらしい。あまりにも夢に出てくるものだから気になった彼は愛くんの自宅へ行く。そこで彼の自死を知った。後で聞いたのだが、愛くんは高校に進学せずにそこで働いていた。アルバイトなんかじゃなかったんだね。そんな君は安くないオードブルを何皿も奮発した。中学の体育祭で
私が長距離走に出場した時に君は応援してくれた。君らしく群れから離れ、一人ポツンと足を抱えながら頑張れ頑張れって。みんな15歳だった。誰もが夢や希望を心で踊らせている時間だと思っていた。最後巻だ。以上。次、乾板、収録作品甘味。夜中パチリと目が覚めた。口に違和感、何か柔らかい感触が唇にある。それに気がついた時に口の中にふわっと甘みが広がった。まるで果物の甘みの一番いいところを集めたような味だった。当然としてそれを味わった。味わううちにトロトロと眠りに落ちてしまった。朝起きると口の中が甘い。昨日の夜中のあの味だと気がついた。味わいながら洗面所に行く。鏡を見ると首筋にキスマーク。彼女に今キスマークをつけるような彼氏はいない。いいじゃん。次、甘味、2つ目。これ収録作品で、勧誘。ファミレスには食事以外の目的で来ている人もいる。会社の資料を広げて仕事をしている人、本を読んでいる人、勉強をしている人、レポートを書いている人、何かの打ち合わせ、たまにネーム、漫画の絵コンテを切っている人。中には勧誘という目的で来ている人もいる。セールス、サークル、そして宗教。その日、私の席の後ろでも宗教の勧誘をしている人たちがいた。かなり大きな声だったため、周囲には丸聞こえである。トイレに立った時に見てみると、その席には女性が4人座っている。一番若い人が勧誘を受けているらしく、一番奥の席。その周りを3人の女性が固めていた。多分、逃げられなくするようにだろう。私がトイレから戻ってもまだ勧誘は続いていた。大変だなと思いつつカプチーノを吸っていると、何やら気になる話が聞こえてきた。私今困っていることがあるんです。困っているの？何？うちの会はどんな悩みも解決できるのよ。え、本当ですか？どんなこともですか？どんな悩みがあるの？私最近引っ越しをしたんです。そしたらちょっと困ったことがあって。ご近所付き合いとか？いえ、出るんです。虫とか？違うんです。半裸の男性が変質者とかストーカー？いえ、幽霊だと思います。幽霊？うちに帰ると台所とかトイレとかお風呂に出てくるんです。へえ。血まみれで私を見てうなって目の前で消えるんです。消えちゃうんだ。はい。こういうこともなんとかしてくれますか？うちの会はなんとかできるわよね。え、そうよ、できるわよ。そうそう、けどまず入会してくれないと。入会ですか？そう、入会したらそれの対処方法を教えることができるの。そうなんですか？そうなの。うちの会はそういった悩みを持った人も多いのよ。だから対処方法も細かくあるの。すごいんですね。でしょ？だから入会をしたらいいわ。どうしようかな。ふと時計を見るとすでに次の予定の時刻になっていた。気になるが仕方ないと私はファミレスを出た。その後彼女がどうなったのかはわからない。
以上。
黄色。
私は昔スナックでホステスをしていた。その席で地方の大手スーパーの常務と知り合いになった。彼は私を気に入り、来店するたびに奥にあるカラオケルームを貸し切り、お寿司を取ってくれたり香水をプレゼントしてくれた。そうこうしているうちにママを通じて、私さえ良ければ彼女にならないかと言ってきた。しかし店の同僚から、あの常務はちょっとやめた方がいいと聞かされていたので、断るつもりでいた。
お前はどういうつもりだ、なんでそんなもん持ってるんだ。
ある日、私がその常務にお店のおしぼりを持って行った時、そう怒鳴りつけられた。最初の間はなんで怒鳴られたのかはわからなかったが、どうやら私の持って行ったおしぼりが黄色だったのが気に入らなかったらしい。それからはネチネチとイチャモンをつけ、意地悪をし、店に来なくなった。半年くらい後のある夜、
あの常務どこ行ったんだろうね、変な人だったね、バーテンが言った。
そういえばフルーツにバナナが入ってるって怒鳴られたことあるよ、
同僚の女の子が言う。
私はおしぼり、それからずっと意地悪されたと。私、
え、でも彼女にしたいとか言ってたじゃない。
黄色のおしぼりで怒るやつの女になるわけないじゃない。
店のみんながその常務に黄色いもので怒られて、その後無視されたりいじめられていたのが分かった。
そんな話をしていた頃、風の噂でその常務が横領で逮捕されて刑務所に入ったと聞いた。そして彼には息子がおり、ここ数年真っ暗な部屋に閉じこもり、わけのわからないことをずっとつぶやいていたとか、彼は息子を治してもらうのに占い師みたいな人をたびたび呼んでいた話を関係者から聞いた。
彼の息子に何がついていたのか知らないが、中途半端な人間に救いを求めるのは危険であるのはわかる。彼の家へ訪れた占い師もどきは、息子のつきものを落とさないで呪いをかけていったのだ。少しずつ親子が狂って壊れていくように。
以上。
次、気球
なし、
北鎌倉駅
なし、
北へ
なし、
狐と蛇
私の母方の祖母は夫を若くして自殺で亡くし、女手一つで無理をして三人の娘を育てねばならず、母が小学生の頃に結核を患い、療養所を出たり入ったりしていたという。その状態を気の毒に思った同じ 療養所の人が、とある宗教に祖母を入信させた。そうしたところ、あと1年で死ぬと言われていたのに、その次の年もその次の年も生きることができた。当然、祖母は他の困っている人にその宗教を勧めて入信させるようになる。金沢の田舎の方であったから、お稲荷さんや白蛇さんを信じていた人も多かった。
おばあちゃんがお稲荷さんや白蛇さんやってた人を回収させるところについて行ったんやけど、回収する儀式をその人たちにするとな、お稲荷さんしてる人は正座したまま両手をキュッと丸く曲げて飛ぶんやで、何センチも飛ぶんやで。白蛇さんやってた人は体をくねくねさせて本当に蛇になったみたいに床を這いずるんやで。そやけど本人たちはそんな風にやっとること全然わからへん。長くやっとった人ほどすごいよ。母も祖母と一緒に何人もそういう人を見たらしい。私はその話を聞きながら、菅原道真や徳川家康の神社があるが、そこの熱心な信者はどうなるのかと思った。
以上。
次、木の枝なし、キノコ狩り、収録作品、気づく
その日、田部井君はラーメン屋で晩ご飯のネギチャーシュー麺を食べていた。麺をズルズルとすりながら入り口のガラスのドアを何気なく見た。ガラスの向こうに黒いパンプスを履いた女性の足があった。膝丈で紺色のスカートを履いている。のれんに隠れて上半身は見えない。新しい客だろうと思った。チャーシューをじいっている時にふと気がついた。あれ、ここのドア自動だったよな。女性の足はドアマットのところにある。なのにドアは開かない。そしてもう一つ気がついた。あの足宙に浮いてねえか。そうじゃないとパンプスはドアフレームに邪魔されて見えないはずだ。思わずふわっと声を出してしまった。その時足はスーッと闇に溶けるように消えていった。入れ替わるように足があった場所に顔がぼーっと出てきた。普通に可愛い若い女性の顔だった。店内をキョロキョロと覗いているように見える。その顔が急に消えた。何だったんだと思いながらスープをすすった。そこに二人連れの客がのれんを分けて入ってきた。ちゃんとドアは自動で開いた。以上。ジーダ324。なんか微妙な実話怪談が続いてあれだけど、これこそ実話って感じもしてなかなか味わい深いですよね。はい。ちょっと、なんだろう。だから実話だからこそ別に、なんだろう、あの逆にね、そのそんなね、あのいつもね、あのトップレベルのね怖いやつは実話じゃ実際は起きませんよって話ですよ。だからこれぐらいのが逆にねリアル感、小さな恐怖はそこら中にあるんですというところ、はい。で次、気味の悪い話なし、逆ギレなし。逆ギレって題名で怖いってこっちの世界ゾーンじゃないの、あっちじゃなくてさ、なんとなく逆ギレっていうのであっちの怖い話ってあんのかな。まあいいや。で、逆ギレありませんでした。でキャンプなし、キャンプ場2回忌。その1、伊藤さんは小学生の頃、夏休み中の学校行事でとあるキャンプ場へ足を運んでいた。その前にこのキャンプ場だが、実はマニアの間では有名な心霊スポットとして知られている。関係者に迷惑がかかるといけないので名前は明かせないが、東北地方で人中伝説の伝えられている場所で調べればすぐにわかるはずだ。伊藤さんが会議に会ったのはそのキャンプ初日の夜。深夜に催してきて目が覚めた伊藤さんは用を足そうと外に出ると近くの林に向かって歩き出した。満月が辺りを照らしていたのと尿意が限界に迫っていたため、その時は一人でも怖くはなかった。ふう。用を足し一息つくと強烈な眠気が伊藤さんを襲った。早く戻ろう、そう思った瞬間、林の奥から牛の鳴き声が聞こえてきた。伊藤さんはすぐに辺りを伺うが、目につくものといえば草木とぼんやりとした蛍の光くらいであった。もちろん牛の姿などどこにも見当たらない。気のせいかと思い伊藤さんは眠い目をこすりながら自分のテントに向かって歩き出した。が、その時である。再び牛の鳴き声と、そして獣の匂いが伊藤さんの鼻をついた。ヒーと伊藤さんは吠える。もはや気が気でなくなった伊藤さんはすぐにテントへ駆け込むと、頭から布団をかぶり一晩中ガタガタと震えていた。その後伊藤さんはそのキャンプ場が有名な心霊スポットで数々の怪奇現象が起きていることを知った。それ以来伊藤さんは卒業するまでキャンプは仮病を使って休み続けたらしい。その2、
さてその陣中人柱伝説で有名なキャンプ場だが、実は自殺の名所としても知られている。織田がここで奇妙な体験をしたのは今から10年前。彼は親友の千葉と肝試しをしようと深夜に足を運んでいた。電灯の明かりを頼りに暗い夜道を一周してみたものの、特にこれといった怪異は起こらなかった。なあ、なんか飲もうぜ。千葉が汗を拭きながら目の前の自販機を指さした。まあ、そうだな。小田は千円札で飲み物を買うと、釣り銭のレバーをガチャガチャと乱暴に動かした。チャリンチャリン。おい、なんかおかしくないか。千葉がコーヒーを飲みながらつぶやいた。おかしいって何がだよ。小田には千葉の言っている意味がわからなかった。だから釣り銭だよ。さっきからずっと落ち続けてるぞ。千葉は自販機を眺めながら言った。ああ、どうせ100円が切れてて10円玉で落ちてるからだろ。小田はあくびをしながら街灯にもたれかかった。しかし、おい、これ全部100円玉だぞ。何？千葉の言葉に小田の目の色が変わった。どこか故障していたのだろうか。確かに千葉の言う通り、釣り銭取り出し口に溜まっていた小銭は全て100円玉であった。総額にして3000円ほどだったという。もう一回試してみるか。小田は再度千円札を自販機に投入すると、先ほどと同じコーヒーを買い、釣り銭レバーをガチャガチャ動かしたが、二度目はなかった。あ、まあいいや。よし、この金で飯食いに行こう。小田はズボンのポケットに小銭を放り込むと、駐車場に向かって走り出した。その時である。
俺にも飲ませてくれよ。
小田の足が駐車場に入った瞬間、彼の耳に生臭い息がかかった。ぎょっとして後ろを振り向くと、小田の背中には全身の皮膚を火傷でただれさせた男がしがみついていた。ひゃーっと小田は悲鳴を上げると、その場に尻餅をついてしまった。どうした？千葉が小田の顔を覗き込んだ。
おい、今、あれ？
小田は辺りを見回すが、男の姿は煙のように消えていた。
大丈夫か？
千葉が怪訝な顔で尋ねた。どうやら彼にはあの男の姿が見えていなかったらしい。
いや、今さ。
小田は今の体験を千葉に説明した。
それってもしかすると高橋の親父かもな。
千葉はポツリと言った。彼が口にした高橋、それは千葉が中1の時の同級生の名前である。高橋の父親は中1の春休みにこの駐車場で自分の車にガソリンをまいて焼身自殺を図っていた。
もしかすると水が欲しくて自販機を故障させ、お前に姿を見せたのかもな。
千葉はそう解釈してみせた。二人は小田がしがみつかれた場所にコーヒーを備えるとキャンプ場を後にした。今でもこのキャンプ場では様々な怪異が後を絶たないという。
以上。次、救援隊なし。救助隊。
あそこ事故多発地帯なんだよと教えられたのは、とある国道のとある場所。そこは見通しもよく平らな道路だにもかかわらず、なぜか車の横転事故が多い場所だという。この話を教えてくれた丹野くんもそこで事故をしたことがある。安全運転をしていたんだぜ。なのに突然ハンドルが効かなくなったと思ったら、ふわって浮いた感じがしてさ、気がついたら自分が車の中で逆さまになっていることに気がついた。車内から脱出しようともがいていると、外から何本も手が伸びてきて引きずり出された。引きずり出してくれた人たちを見ると、普通のおばちゃんたちだった。
あんた今すぐ救急車呼ぶからね。体はどこか痛い？
何か手慣れている感じがした。そうこうしているうちにパトカーと救急車が来た。
でそのまま病院直行だったんだけどね。
後日丹野くんは助けてくれたおばちゃんたちのことを警察に聞いた。おばちゃんたちは事故現場近くの店で働いている人たちだった。丹野くんは菓子折りを持っておばちゃんたちの店を訪問したという。お礼を言う丹野くんにおばちゃんたちはこんなことを言った。
ここはさ、昔から事故が多いのよ。私たちには珍しくないわ。
なんでもここには昔から車にいたずらして事故を起こさせる何かが出るという。そいつのせいで車が裏返るのだとおばちゃんたちは真顔で言った。そういう話をしている時にまた事故が起こった。丹野くんが事故をした場所に黒いセダンが裏返って止まっている。おばちゃんたちは店から飛び出すと運転手を救助し始めた。店に残ったおばちゃんの一人は救急車の手配をしている。丹野くんは手慣れているわけだと一人思った。
この前もそこで横転事故が起こっていたのを見たよ。今でもあの道を通るときは少し緊張するねと丹野くんは苦笑した。
以上。次、強運量なし兄弟。実家は山奥の小さな小さな寺だった。寺の敷地の隣には猫の額ほどの小さな墓地があった。以前は数少ない村の男家の墓ばかりであったが、最近はどこも墓事情で困っているらしい。町の仏壇屋に紹介されて断りきれず、檀家ではない家の墓も受け入れることがしばしばあるのだった。墓の注文が来ると自家用2頭を細々と野菜を植えていた畑を潰し、更地に帰るのが住職である父の仕事だった。その後は本職の墓屋がやってきて地面を鳴らし固め、基礎工事を施し墓を建てる。その中年の夫婦も仏壇屋に紹介されたお客さんだった。お世辞にも立派とは言い難い小さな墓を彼らは建てた。墓を建てる時も夫婦して真っ赤に目を泣き晴らし、その後も実にまめまめしく墓参りにやってきては何時間でも墓の前に佇んだりしていた。ある日墓参りの帰りに寺に寄られた時、その夫婦の女の方が最愛の長男を亡くしたのだと苦しそうにぽつりと話した。その墓も墓参りの都度少しずつ夫婦は身の上話をするようになった。夫婦は20年以上前に商売を始めたのだが、失敗して経済的に今なお苦しいこと、死んでしまった長男以外にもう一人男の子がいて、その子を頼りに生きているということなど。話好きだった母と気が合ったのか、夫婦の女の方は墓参りにやってくると必ず寺に寄り、母と小一時間を話し込むようになった。仲良くなるにつれ、母はその家族のことをまるで昔から知るかのように詳しくなっていったのだった。死んだ長男は優しい性格で親孝行者だったが、体が弱く仕事も長続きしなかったとのこと。それでもなんとか月々親の借金の返済のために金を工面し、月末には金を家に入れてくれていたとのこと。病気ではなく自殺で死んでしまったのだが、何に悩んで死を選んだのか全く心当たりがないということ。いつも決まって女は最後に、何にもおやらしいことできなんだ、かわいそうなことしたといつまでも愚痴るのが常だった。母も心底同情し彼女の話し相手になっていたが、ある日を境に彼女は寺には寄らなくなってしまった。墓参りも遠のいているのか、彼女の姿を見かけることもほとんどなくなり、墓の花は朽ち絶えたままになるようになった。代わりに個人の弟が時々墓参りに来るようになった。弟は墓の前でよくハーモニカを吹いていた。ある時墓参りに来た彼と話す機会があった。
ハーモニカは兄の趣味でね。兄貴は体が弱くて本当はトランペットをしたかったんだけど、体力的にもしんどかったんだろうな。ハーモニカをよく吹いていたんだ。肺活量も少ないから賑やかな曲は無理だった。静かな寂しい曲ばっかり吹いてた。弟は時々墓にやってきてはハーモニカで吹いた。遠慮がちに静かな曲ばかりを選んで演奏しては帰るという一風変わった墓参りを続けていた。ある日、母が墓地の掃除をしていると久しぶりに女が一人でやってきた。母の話によると、彼女は以前のように暗く疲れ切った表情ではなく、はつらつとしており、髪を茶色く染め、少し太り、着ているものも明るい色のものに変わっていたので、一見したところではその女だと気づかないほどの変貌ぶりであったということだった。
少しお元気になられたようで、と母が声をかけると、女はニコニコと会釈してくれたらしい。墓参りの後、彼女は寺に寄り、嬉しそうに母に話した。
あの子はほんまに親孝行もんでしたわ。私らの知らんとこで大きな保険に入ってくれましてん。くれてましてん。保険金でほんまに助けてもらいましてな。生活も随分楽になりました。こんなん言うたらなんやけど、あの子は体弱かったさかい。どんだけ長生きできたかわからしませんわ。あんなに弱かったら結婚もできたかどうか。長男はかわいそうなことになりましたけど、もう一人男の子おりますさかい、その子と仲ようやっていきますわ。
以前泣き泣き話していた人物と同じとはにわかに信じがたいほどの変わりようで、母も随分戸惑ったらしい。ある時、墓の方から例のハーモニカが途切れ途切れに聞こえてきた。また墓参りに弟が来てるんだなぁと、本堂の掃除をしている母と私は雑巾を絞りながら話していた。
高めの音になると聞こえてくるけど、低い音はここまで届かないから何の曲かわからんねえなどと話していた時、突然雨音がザーッと始まった。かなり激しい雨だった。
にわか雨やろうけど、えらい激しい雨やな。あんた墓まで傘持って行ってあげな。あの子びしょ濡れになるで。
そう母に言われて、私はビニール傘を差し、もう一本の傘を小脇に抱えて墓地に走った。
さん
と声をかけようとしたが、彼はいない。あれと思って周りを見たが、どこにも彼はいない。
この雨に慌てて帰ったんだな、それともその辺りの木陰で雨宿りでもしてるのかな、などと一人納得して寺に戻ろうとした時、ゾーッとおかんが走った。
そういえばバイクのエンジン音がしなかった。バイクの姿も見かけなかった。うちの寺はとても交通の便の悪いところにあって、電車はもちろんバスでやってくるにもかなりの時間を要する。一番近いバス停からは30分ほど山道を登らなければいけない。そもそもバスの本数が極端に少ない。昔からの団家の人は歩いても30分以内の農家の村人ばかりだが、彼のように墓だけのお付き合いのお客さんはどうしてもタクシーや自家用車やバイクを利用せざるを得ないのだ。彼はいつもは中型のバイクでやってきていたのだ。私は直感的に弟が近く死ぬのか、あるいはもう死んでいるのかもしれないと感じていた。その後しばらくして次男の方も兄と同じように自殺したと風の噂で聞くようになった。兄が死んだ次の年、彼の命日に彼と同じように首吊りをしたらしい。噂では思いがけず大金が転がり込んだ夫婦があからさまに命と引き換えに大金を得た兄を称賛したことで、弟もうつ状態になっていたということであった。夫婦は若い時からパチンコ狂いで、そのため子供たちの学費すらことかくありさまだったとか。兄弟たちは中学生ぐらいから新聞配達をして親のパチンコ代を稼がされていたとか。兄に好きな人がいたが、自分の体の弱いことや家の事情などで結婚を悲観していたとか。噂の真相はわからない。ただそれから数年が経つが、一度も夫婦が墓参りに来ることはない。
以上。次、京都の出来事。
私の妻の実家は京都です。今は姉二人仲良く隣り合わせ暮らししております。私の妻は四女です。それは平成元年のこと。二番目の姉の義父が亡くなったと電話がありました。姉は大阪から二度も大義だから向かいにある旅館に泊まりなさい、お金は支払っとくからとのことで、私ら通夜に出発しました。無事通夜も終わり、私と妻は久しぶりに、というのは私ら二人は姉の近くの宮川町に5年ほど住んでおりました。左の図、ここで図解が入る。私は食事にお好み焼きでも食べようと、なじみの松原通りのお好み焼き店に入り、ビール2本、お好み焼き 2枚食べたことは今でもよく覚えています。旅館で案内された部屋は古い部屋のようでした。戸を開けますと、ついたてがあり、奥の方にも古いついたてが、そのついたてにグロテスクな張りと黒々とあり、妻と私は気色悪い部屋だなと思っておりました。部屋には敷居を境にして布団が用意してあり、一応私らは落ち着きました。風呂は部屋の外にあり、妻と二人で入りました。部屋に帰り、妻は姉のところで寝るよりここの方がいいねと言って床に入りました。いろいろ話しているうちに眠ってしまいましたが、夜中のことです。人の気配がするのです。耳をそばだてると誰かが私の周りを歩いているのです。さわさわさわさわ、畳をする足音だ。近づく、遠のく、また近づく。意識がはっきりした時、はてなと思ったのです。妻が横で寝ているははずなのに、なんだこれ、妻が横で寝ているはず、隙間がないのです。その時近づく足音が私の頭に触れたのだ。触れた感触は今でも忘れられません。着物の裾が触れた上の方を見ると、左の方へ白い姿が、目の姿をなんだこの文章、わかんねえ、もうわかんねえよこれ。これぜひちょっと見て、これ何に書いてんのこれ。ある意味これが怖いよ。着物の裾が触れた上の方を見ると、左の方へ白い姿が、目を姿の方へ向けると赤い三角の柄が2つ見えたのです。上の方に目を向けると、後ろ向きで白い日本手ぬぐいを頭からかぶった女性がこちらを向いてじっと見ているのです。顔を手ぬぐいで半分覆い、片目で私を見るのです。私は恐怖で顔を見てみると、その女性は腰をかがめて覗き見るのです。私は恐怖で、妻も驚くほど私は大声を出しました。妻は夢でも見たんだろうと言いますが、私には納得がいきません。あまりにリアルだからです。それからトイレに行くにも妻と一緒に行きました。一人で寝るのは気色が悪いので、一緒の布団で出ました。翌日告別式が終わり、夕食の時酒を飲みながら義理の兄にその話をすると、義理の兄はクックックと笑いながら、その旅館はよく死んでいると義理の兄は言いました。その義理の兄は3年ほど前に機械に入りました。鬼の会って書いてある。これだけの話ですが、私には恐怖でいっぱいでした。本当に体験した話です。点を打ってくれ、文章に点を打って開業してくれっていう。これ日本語を今習ってる方が書いたんじゃないのこれ。さすがにこれは読みづれ、これはどう考えても読みづれよ。自分全部初見なんだからさ何言ってかさっぱりわかんねえもん、読んでて。ほとんど点打たねえからずっと続いてるし、ちょっとね、京都の出来事って書いてある時点でちょっとなんかねえ、まだこれ外国の方じゃない、これ日本語を習ってるさ、そんな感じがするよ。なんか少し足りない、意味は一応通じるけどなんか足りない感じ、申し訳ないですね。今ね失敗しました、自分が、で、ジータ325、ビニールってと。
まあ、あの文章で書いてあって、なんかパーって読んでたらなんかビニールって言っちゃいました。で、326、書き手落ち着けって書いてあるけど、てか、まあ、しょうがないのかもしれないけどね、これ日本人なのかな、書いてんの。それかまだ年齢的に若い人。でもそれだったらこんなこと書かねえよな。京都の出来事だもんな。なんとなくなんか変な感じした。すごい。で、次、京都の旅館にて、なし、恐怖テレフォン。志村さんが小学5年生だった頃のある夏休み、いとこの家族が四国にある志村さんの家まで遊びに来た。で、午後になったら親たちはデパートに買い物に行っちゃって、志村さんはいとこたちと3人で留守番をしていたそうだ。しばらくいとこの兄と一緒にファミコンをしていると、これやってみないと妹の方がホラー漫画の雑誌を片手にそう言い出した。その広告ページには恐怖テレフォンなるものが載っている。テープに録音された怪談番組を聞けるという子供向けの電話サービスのようだ。ファミコンにも飽きてきた二人はすぐにその誘いに乗った。電話の周りを囲みプッシュボタンを押す。呼び出し音も鳴らずにすぐに向こうへとつながった。モニター機能にしたスピーカーからのぶとい男の声がする。
これは本当にあった話である。
来たよ来たよ。三人はクスクスと笑い合った。しかし恐怖テレフォンの内容は全くの期待外れだった。小学生でも聞き飽きたありきたりの怪談話を延々と流し続けるだけ。ホラー映画を見慣れていた三人には全く刺激が足りない。こんなのでお金取られるの。子供ながらにバカバカしくなって、そんな不満を漏らしあった。
やめよっか。
そう言って志村さんが電話を切ろうとした時、突然妙な雑音が入った。林の木々の葉が風にざわめくような音だったという。伸ばした手が止まる。音は次第に大きくなり、男のナレーションをかき消していく。
何これ。
妹が不安げにそう言う。雑音の中から別の話し声のようなものも聞こえる。電話が混線したのかもしれない。三人は耳を澄ました。するとスピーカーの向こうから、
今から行くよ。
甲高い子供のような声が響いた。三人は同時に悲鳴を上げた。志村さんが走り出したのを皮切りに、皆で庭の方へと飛び出した。
まあそれも恐怖テレフォンの演出だった可能性もあるかなと。
今ではそう思う時もあるらしい。しかししばらくして親と一緒に確かめた時には、子供の声はおろか雑音すら聞こえてこなかった。
だからわからないんです。でも怖かったんですよ、その時は。
結局小学生の志村さんたちはそのまま家に入れずに、庭で親の帰りを待つしかなかったそうだ。すぐ近くで車のエンジン音が聞こえた時には本当にほっとしました。親の車が帰ったのだと庭の入り口を見た。見たこともない軽トラックがゆっくりと庭に入ろうとしていた。運転席には誰も乗っていなかった。泣きながら外の道路に逃げ出した子供たちの後ろで、長い長いクラクションの音が一つだけ響いた。以上。次、恐怖の席。アーサー王の円卓にも、そこに座った人が必ず死ぬ席があったらしい。花島くんの勤める学校にもそんな席があった。
職員会議のたびに面白半分で座った人を記録しておくと、その席に転んで座る人は何人かいたが、交通事故に遭う、骨折する、財布を落とす、問題を起こして免職になるなどのトラブルに巻き込まれる確率が8割以上あった。でもね、今は教室が足りなくなったから校長室を教室にして、その会議室を校長室にしたから、今のところ校長先生は無事のようである。以上。次、恐怖のドライブイン。一応断っておきますが、私自身は本当に死ぬほど怖かったんです。沢子さんはその週末、仲間と一泊二日の温泉旅行に出た。ある観光地の温泉旅館に現地集合。自慢のバイクで高速を飛ばせば2時間半で楽勝の距離であったが、あいにくなことに半日で終わる仕事が午後へと食い込んだ。インターを降りた時、すでに周囲の風景は薄暮れの中に溶けていたという。それでも峠をあと一つ越えれば目的の旅館。ところがノンストップでバイクを飛ばしてきたので、急にトイレに行きたくなってしまった。いくら車通りの少ない山道といえど、草むらでライダースーツを脱いでお尻ベロンなど乙女のプライドが許さない。どうしたものかと思っていると、前方にドライブインが見えてきた。寂れた感じはあるが、設備自体はそれなりに大きい。駐車場も広く、観光バスでも泊まれそうだ。ラッキーと思ってそこへ飛び込んだ。だがオフシーズンのせいか、広い土産物売り場の中に客の姿はなく、店内には片付けを始めていたおじさんが一人だけ。さすがに気が引けた沢子さんは尿意に耐えてガムとコーヒーを購入すると、ようやくトイレどこですかと申し出た。おじさんは黙って店の奥を指さした。そこは建物の外だった。元の建物の向こうに粗末な別棟があって、渡り廊下でつなぎ無料休憩所と書いてある。なぜこんな作りになっているのかと思うと、建物の合間にボロボロの大型バスが放置してあって、どうやらこれを動かすのが面倒だったらしい。頭上の照明が消えていて心もとないのだが、別棟にはぼんやりと明かりが灯り、何人かの談笑する声が聞こえてくる。沢子さんがほっとしながら歩き始めたその時、ポッと休憩所の電気が消えた。一瞬ほうけた彼女だが、勇気を振るってそこに入ると、あたりはしんとしていて、人の気配などどこにもない。そこでやめておけばよかったんですけどね。人間、突然不条理な現象に遭遇すると、どんなに理屈の合わないことでも全て気のせいにしてしまう。草むらでお尻ベロンよりはマシと、沢子さんは外から差し込む光を頼りにトイレまでたどり着き、照明のスイッチを入れた。するとボワッとした光に照らされたトイレの中には、何のつもりかお札が貼ってある。かまどーまもいる。しかもどっぽんだった。泣きそうになった。それでも強烈な尿意と草むらで用を足しているところを対向車のライトが照らす光景を想像して、彼女はビビりながらもベンチにまたがった。至福と恍惚の時間が訪れ、ふっと緊張の糸が緩んだその時、じーっと音がして頭上の電気が消えた。上半身はムンクの叫び、下半身は作業中。止まらない。するとどこかで複数の人間の笑い声が聞こえた。よかった、誰かが来たんだと思ってから、彼女はその声が妙な方角から聞こえてくるのに気がついた。ベンツボの中からだった。凄まじい悲鳴に売り場のおじさんが慌てて駆けつけた時、沢子さんの格好はまさに悲劇そのものだったという。詳しいことは聞かないで。チラチラと盗み見るおじさんの視線に耐えて服を直していると、休憩所の照明に照らされて入り口からあの廃バスの姿がよく見えた。よく見れば窓が全部塞がれていて、車が 車体全部にぐるぐると締め縄が巻かれている。
おじさん、あのバスの締め縄何？
いや、あれはちょっと。
おじさんは答えてくれなかった。
結局草むらでしてた方がなんぼかマシでしたね。
あの、一応怖い話ですから。怖かったんですから。落語じゃないですから。
いや、そういう問題では。
以上。で、次行く前にジーダ327
校長逃げてと
完全にトラップ、はめられてますよ、そろそろ校長なんかなんねえかなみたいな。で328草むらであーっと
あーったーたい。
はい、もういいです。はい、もうどうしよう。1時間半はやったか。どうしよっかな。もうちょっとやるか。次、霧の中。
弟と友人3人でドライブがてら心霊スポットに行こうとしていた時の話である。弟たちは数々の噂のあるスポットに行っては結局何もなかったねとスリルを楽しむことが多々あるらしいのだが、一度だけ身も凍るような体験をしたそうだ。その日もいつものように心霊スポットに向かっていた。初めて行く場所であり、不謹慎にも結構車内は盛り上がっていた。このトンネル抜けてもうちょっと行ったら例の場所だよ。またいつものようにヤンキーのたまり場なんじゃない？その可能性の方が高いよね、などと和気あいあいとしていた。そのトンネルを抜けたあたりから異変は始まった。薄く霧が出始めたのである。
あ、霧が出てきたな、ちょっとスピード落とさんとね、山道じゃしな、などと会話をしているうちにどんどん霧が深くなっていく。
ちょっとやばくない？前が見えんじゃん。
急速に濃くなっていく霧にこのまま進むかどうか、迷っていたその時、仲間の一人が気がついた。
ちょっとあれ何？
あ？何が？
あそこ見てみーや。
見ると1メートル先も見えなくなった霧の中に一部だけ晴れている場所がある。それはドッジボールほどの円形で、そこだけがぽっかりと空いている。そしてその円形を中心に霧が渦を巻いているのだ。自然現象として見たこともない状況に車内の空気は一気に重くなった。
なんかこのまま進むのやばくない？
引き返した方がええよ絶対。一番霊感の強い友人の一言で急遽心霊スポットには行かず U ターンすることになった。
トンネル入るまでは何もなかったからトンネル抜ければ大丈夫よな。とりあえずトンネルの先まで逃げようや。
しかし希望的観測はもろくも崩れ去った。濃密な霧はトンネルを越えてもどんどん走る車に迫ってくるのだ。車内の人間は言葉も出なくなった。そしてわけもなくあの霧に追いつかれたらダメだと思ったそうだ。それは人間の本能から来ている恐怖感だったのかもしれない。山道にもかかわらず霧に追いつかれまいと必死で麓まで降り、ふと気づくと霧はすっかり晴れていた。
今でもいろんな心霊スポット行ったりするけど、あそこだけは二度と行きたくないわ。
以上。ジータ329今来たんかい。ん、どうした？ガチョムに草むらでアナルバコバコ挿入されたのかと。
全然違う。
全あてか当たり前だけど、そんな話読まねなぜホモが出てくる。ある意味怖いけど、うん、しかも草むらだし、はい、で次串カツなし。串カツっていう題名で怖い話が書けるのがすごいと思う。書けるっていうか実際にそういうあんなことが起きるっていうのはすごい。で次唇女。A 子さんの体験談である。彼女の住んでいる町はとある自動車道のインターに近かった。その付近にはたくさんのラブホテルが乱立していたため、週末には彼氏の 4WD でデートした後、空き部屋のあるどこかのホテルにしけ込むのがお決まりのコースとなっていた。だがある一軒のホテルだけには絶対に入ろうとしなかった。そこはかなり古くからその土地で営業していたラブホなのだが、ある日押し込み強盗によりフロントのおばさんが殺害されてから出るという噂が絶えなくなった。困ったオーナーが建物全体をリニューアルして流行りのシャレたシティホテル風へと変貌を遂げたのだが、それでも出るという。したがってそのホテルは週末の繁盛期でも空きのサインがずっと出ている。ところがその週末、 A 子さんらは渋滞にはまり高速を降りた頃にはかなりいい時間になっていて、いつも使用していたホテルは全て満室状態。フロントを除けば部屋待ちのカップルが何組か待機中だ。ところが例のホテルだけはやはり空きのサインが出てる。どうする？いやと首を振った彼女はそのホテルの隣を指さした。そこはかなり有名なフランチャイズなのだが、建物全体が老朽化していたせいでいつもは隣同様に空きサインが出ているホテルだった。あっち行ってみよう、ボロくても出るよりはマシ。そう言って彼をせき立てて車を回したが、そこも満室のサインが出ていた。しかも入り口付近にはすでに1台の白いセダンが止まっている。四駆はその後ろに停車した。ここで最後だぜ、あそこでいいじゃんか。やだ、私ちょっとフロント見てくる。そんなに人いなかったら中で待とうよ。隣のホテルがどうしても嫌だった A 子さんが車を出ると、前のセダンの助手席には派手な模様のサマードレスを着た若い女が座っていた。長い髪の毛に隠れてその表情まではわからない。ああ、外にまでいるなと思ってフロントを覗くと、ロビーの待合室には誰もいない。ラッキーとホテルから出てくると、妙なことに車の中からあの女がいなくなってる。あれ？と彼女は首をかしげた。どうだった？オッケーだけど。 A 子さんは首を振りながらドアを開いて助手席に乗り込んだ。ねえ、前の車に人を乗ってたよね。髪の長い女の子。え、なんで知ってんの？そこから見えた？だってそこに立ってんじゃんか。ハッとした A 子さんが横を見ると、 4WD の脇の暗がりにいつの間にかあの女が立っていて、じっとりとした視線で2人の乗った車を睨んでいる。歩を踏み出したその時、女の黒髪が揺れた。顔面の数箇所にいくつもの分厚い唇があるような深い傷が走る。その顔はまるで切れ目を入れたステージ肉のようであった。派手な模様に見えたドレスの柄も、そこから溢れ出た大量の鮮血に間違いない。残骸と化した本物の唇からデロデロっとどす黒い血が流れてた。裏返った瞳孔と目が合った A 子さんが思わず悲鳴を上げた時、突然重いオフロード車が地震のように揺れ始めた。血染めの唇女がミラーとドアの取っ手をつかんで車を揺すっている。あまりの力加減に扉がきしん始めたその時、血相を変えた彼氏が車のエンジンをかけてアクセルを全開に踏み込んだ。その夜は24時間営業のファミレスで夜を明かすことになったという。それが最悪だったんですよ。うちに帰ってからお母さんに話したら、
そのボロホテル、先週末に無理心中があって別れ話を切り出した若い女の子が相手の男に刃物で顔をズタズタにされたって。そんなの早く言ってくれればいいのにって怒ったら、お前いつも遅くまで遊び歩いててニュースも何も見ないからとか言い返されちゃって、名所が増えちゃいましたと A 子さんは苦く微笑んだ。以上。で、次行く前にジータ330、あれバコバコする側じゃなかったと。多分誤爆っていうか、うん、てかあの何つうの、誤聴、その誤って聞いてるみたいな、ここだと思って聞いたら違うとこみたいな、うん、別の、うん、てかそんな話してる人いるかどうか知らないけど、はい、どこもアナルって言ってない。はい、で次行きましょう。首、山手線の大塚駅周辺でのことなんだけど、勝子さんは会社の所用で駅前に沿った早朝の商店街の歩道を歩いていた。すると前から老人の漕いだ自転車がよたよたと走ってきた。すれ違いざま彼の背負っているリュックの上に奇妙なものが乗っているのに気がついた。中年男性の首、マネキンかと思ったがよく見ると向こうが透けていた。普通の人間ならかなりびっくりしたに違いない。だが勝子さんは喧嘩になったヤクザの首を締め上げるほどの周りで名の知れた女性だったので、おーっと声を上げそのまま走って自転車に並びかけたという。老人はそんな勝子さんに気づくこともなくひたすらマイペース。彼女は自分で随分珍妙な光景だなと思ったそうである。首は髪の毛を七三に分けたサラリーマン風。リュックに乗った断面が血に染まっているわけでもなく、半透明でもなければ 100% 人形の首だろうと通り過ぎていたに違いない。ところがどうしても目鼻立ちがはっきりとつかめない。目も鼻も唇もあるのはわかるのに、どうにも印象が薄いのである。よく幽霊の顔がそこだけぼやけて見えないという話は本当。それでもその首の人相を確かめようとした勝子さんは信号に引っかかったが、自転車の方は赤信号を無視してそのまま車道に入った。そしたらね、どうなったと思う？彼女は呆れた顔で話した。根性ないのよその首、めんどくさそうにこっちを振り向いたと思ったら、チャリの横をゆっくり過ぎようとした白いライドバンのボンネットにコローンって乗っかって、そのままどっかへ消えちゃった。ふーん、ああやって他人にくっついていっちゃうんだって思ったわ。ビビって逃げたのではとは言えなかった。以上。で、ジータ串カツこんな話だよって書いてあるところが結局見れないんですけど、 Not found なんですけど、もうで以上って言ったっけ俺とりあえず、首っていうのは以上で、次、暗い穴の住人。22時を過ぎると地下鉄のプラットホームにはほとんど乗客がいない。川又は今日も残業でクタクタに疲れていた。このままでは今週の休日もサービス出勤だな。放心状態で白線ギリギリに立ち、レールを見つめながら、管理職だからと時間外手当が出ない自分の待遇を呪った。 レール横の壁には小さな下水用の穴があった。穴は錆びた鋼で塞がれて、錆びた網で塞がれているのだが、彼の前にある穴にはそれがない。打ちっぱなしのコンクリートの壁にポカリと開いた穴を凝視していると、奥に広がる闇が永遠に続くように思えて気分が悪くなった。闇からもぞもぞと塊が這い出してきた。それは15センチぐらいのブヨブヨに太ったドブネズミ。東京の地下鉄でネズミを見ることは珍しいことではない。運が良ければ構内を走り回るネズミを目撃することもある。妙に艶がある毛並みのネズミは何かを加えていた。茶色く腐ったソーセージだが、すぐに場違いなぐらい鮮やかな赤が目に入った。それはマニキュアが塗られた爪に見えた。切断された細い女性の指？まさかな。ネズミは肥満のためか不格好な動きでレールの横を左右に動き回っている。彼に向かってヨタヨタとレールを乗り越え線路の真ん中で止まった。ネズミは加えた指を見せつけるかのように彼を凝視した。距離は3メートルも離れていない。それはどう見ても切断された指にしか見えなかった。しかし茶色いそれはピクピクと痙攣を始めている。赤い爪はきれいにスクエアに整えられ、ネイルアートまで施されていた。彼を凝視するネズミの黒い2つの目玉の奥にある闇が永遠に続くように思えて気分が悪くなってきた。混乱する彼の前に轟音とともに電車が入ってくる。一瞬の出来事だった。ネズミはそのまま数メートル飛び上がると電車の正面に激突した。熟したトマトを叩きつけたようにべちゃっと弾けた。マニキュアと同じ赤い色が川又の目に焼き付いた。以上。なんか読んだ覚えがある、こんな話。いた子さんとこで、はい。で、次、暗い家。今から10年ほど前に住んでいた家にまつわる話である。その家は築何十年の古い一軒家だった。幼い頃から引っ越しは多い方だったので、新しい場所というのは心が弾むイベントだったが、その家だけは違っていた。第一印象から暗い、じっとりしているなど嫌な感じがしていた。それでもそれまで暮らしていた田舎と違い、ある程度便利な場所だったので、その点は嬉しかったのを覚えている。しかし引っ越してから3ヶ月くらいから徐々におかしくなっていった。まず私が金縛りに遭うようになった。金縛りの経験は結構あるので、そんなに怖くもなく疲れているのかなくらいにしか思っていなかったが、だんだんと頻度が増し、最後の方では毎晩のことはもちろん昼間でも会うようになった。金縛りの最中には頭の後ろから何やらわからない言葉までも聞こえるようになっていた。ある時は金縛りが解ける寸前にデコピンされたような衝撃を額に感じたこともあった。昼夜を問わず金縛りでだんだんと眠れなくなり、体調も崩しがちになっていた頃、引っ越し前の地元の友人が泊まりに来てくれた。久しぶりに賑やかに過ごし、私も少し元気を取り戻せた気がしていたが、友人たちが帰った後嫌な連絡を受けた。お前の家何かおかしいよ。なんかいただろう。普段穏やかな友人が語気荒く連絡してきた。どうしたん？なんで？お前の家に泊まった後、金縛りにあって、すっげえ怖い顔したババアが乗っかってきたんだよ。え、でも、うちにいたとは限らないじゃん。いや、絶対お前の家だよ。家の近くに地蔵かなんか祀ってるだろ。あれもなんかおかしいぞ。それにお前、俺らが泊まった時、金縛りにあってただろ。俺、気づいてたけど、怖くて何もできなかったんだ。そう、 友人たちが泊まりに来た時にも金縛りになっていた。みんなが談笑しているその前で。だけど楽しく過ごしている友人たちに悟られてはいけないと思い、あえて伝えなかったのだ。そして家に案内した時には通らなかった路地だが、確かにお地蔵様がある。友人がどうしてそのことを知っているのかは分からなかったが、あまりに断定的に言われたことが私にはショックだった。なんとなく嫌な気分で、それでもすぐに引っ越すこともできずに過ごしていると、家の中にナメクジが大量に入ってくるようになった。もともとジメジメした感じの家だったので、そのせいだろうとは思ったが、やっぱり気持ちが悪かった。そのうち家族の体調も徐々に悪くなっていった。弟は喘息になり、ひどい発作を何度も繰り返した。最大の発作時には飼っていたインコが鳥籠の中で 大暴れし、やっと発作が収まった頃籠を見るとインコは死んでしまっていた。兄はうつ病になってしまい、現在でも通院している。結局それぞれの事情もあり、一家離散状態で今は暮らしている。この一連の不運が家のせいだとは思いたくない。しかし、これまでの人生の中でたった半年の間に家族全員に何らかの不幸が襲ってきたのは事実である。またこの家を出てからはみんなそれなりに幸せに暮らしていることを考えると、不運を呼ぶ家だったのではないかと思ってしまう。あの家について一つだけ噂を聞いた。あの家は昔遊郭に使われていた家だそうだ。そう聞くと、あの妙に薄暗い照明や鉄格子になっていた窓も納得できるような気がする。そうそう、あの家は家賃の相場が 5,6 万円の地域にもかかわらず1万5000円という破格の家賃だった。それは何かあってもおかしくないか。以上。次、暗い番組。今日これで最後。私、暗いテレビ番組ってダメなの？怖いものについて雑談しているとき、 OL のアスカさんはこう言った。重い内容のドキュメンタリーとかそういうやつかと問いかけると、ああごめんなさい、わかりづらくて、私って変なもの見ちゃうタイプで。そんな会話の後、彼女が語ってくれた。アスカさんは高校生の時、自分が人に見えないものを見ていることに気づいた。姉が免許を取ったから、車の助手席に乗せてもらうようになったのね。家の近所って道が狭いから、夜人が歩いてるのに気づいた時は姉に教えてたの。ただ時々姉に怪訝な顔をされるのだという。お姉ちゃん、あそこの電柱のところ男の子いるよ。おかしなこと言わないでよ。もう振り返って確かめると、菊の花束があったりする。そんなことが何度もあったため、アスカさんもだんだんに自分が見ているものが何なのか分かってきた。ある日、彼女が部活で少し遅めに帰宅すると、両親は揃って外出中、姉は夜遊びに出かけていた。アスカさんの家は4人家族で一戸建てに住んでいる。誰もいない家の中は寂しいので、とりあえず今のテレビをつけておいた。用意されていた夕食を済ませ、後片付けをして居間に戻ると、テレビの番組は刑事もののサスペンスドラマが始まったところだった。チャンネルはそのまま、雑誌を読みつつ見るともなしにテレビをつけていたが、話が佳境を迎える頃にはすっかりドラマに見入っていた。一旦 CM が挟まった後に場面が変わった。刑事部屋の中らしく、左側に主人公がいた。画面全体が右半分から黒っぽい色調になっていて、右隅に PC 端末のモニターがあるのがかろうじて見て取れる。主人公が長台詞を喋っている時、ふと気づいた。右端に女性が映っている。やつれた青白い横顔だけがぽっかりと。他のキャストがモニターに映り込んでる。それにしては顔だけしかないのはおかしい。何なんだろう。 周りの暗い部分がずっと深い奥までつながる闇のように見えた。不思議に思うか思わないかの間に横顔は徐々にこちらを向き始めている。嘘。落ちくぼんだまぶたにげっそりとこけた頬、うつろな瞳には正気が全く感じられない。恐怖心が芽生えた時にはもうかなりの角度でこちらを向いていた。どうしよう。アスカさんは見入られたように目を離せなくなっていた。見続けるのは怖いが目を離すのも怖い。しかしこのままでは目が合ってしまう。それだけは避けたかった。
嫌だ。
顔がアスカさんを真正面に見据えようとしたその瞬間、彼女はギュッとまぶたを閉じた。
消えて消えて消えて。
測ってみればほんの数十秒だったのだろう。しかしその時の彼女にはとてつもなく長く感じられた。
テレビから出てきたらどうしよう。
目を閉じたままの頭の中は恐ろしい想像でいっぱいだった。恐る恐る顔を上げてみる。テレビは明るい画面のコマーシャルになっていて、アスカさんは長い安堵のため息をついた。
洗剤持ったタレントの能天気な笑顔があんなにありがたかったのは生まれて初めてだったわ。
その後家族が帰宅するまで生きた心地がしなかったそうだ。次の日、母親から近所の奥さんが昨晩入院先の病院で亡くなったことを聞かされた。
関係あるのかないのかわからないけど、怖いからあの顔は思い出さないようにしてたわね。
亡くなった女性は長期の入院生活で体重が以前の半分近くに落ち、最後には別人のようになっていたらしい。
それ以来サスペンスものみたいな画面が暗い感じの番組は見ないようにしてるの。
それが功を奏しているのかはわからないが、その後はテレビにおかしなものが映ったことはないという。ただ車の助手席で通行人について話をすると運転者に怪訝な顔をされることは今でもあるそうだ。以上。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、いつものことなんですけども、録音ファイルはファイルバンク自分のやつのところに、上げときますんで、まあもし、落としてくださる人がいたら、まあそこから落として聞いて、送んなましというところで、ですねジータ332、おじちゃんの朗読もうちょっと聞いてたいよ、延長しないと。おじちゃんじゃねえし、おっさんじゃねえし、俺20代だし、まあありがたいことなんですけど、このなんて言うんですか、このねもうちょっとってところでやめるところがまた、大事、意外と意外と大事。もうちょっと食べたいんだけど、ここでっていうところっていうかね、ごめんなさい、もうね自分眠たくてもダメだ、はい、なので、まあね、じゃあまあ、あの332番さんが自分のその読んだりしてるのどれだけ知ってるのか分かんないですけど、自分なんかいろいろ読んだことはあるんですよ。さすがにね、もうあと20日ぐらいすりゃ5年目に入るんで、いろいろやってきたんですけど、なので適当にそれアップしとくんで、それ落として聞くっつうのはどうですかそれ。はい。自分、あ、何があったかな。なんかいろいろ読んだけど、そ
それをなんかちょろちょろっと上げときますんで、もしよかったらそれを落として聞いてみたらいかがで残暑と、いうことでですね、じゃあ、あとあれイタコさんがゲストの回とかも上げちゃおうかな、うん、で それでどうですか、それでというわけでですねあ、プレス入っちゃった。まあこの辺で、終わりたいと思います。はい、まあ、ありがたいこって多くの人が聞いてくださってですね、まあ非常にあのなんか頑張れます。はい、頑張れるけど今日はこれで終わりです。はい、で明日もできません。明後日はできるかもしれません。はい、というわけで、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。そういうわけでこの辺で、ではありがとうございました。バイバイ。